山根明。1924年、大正13年、11月21日生まれ。大阪府出身。第三高等学校を経て、1944年、昭和19年10月、東京帝国大学文学部社会学科入学。1944年、12月17日、入営。1945年、7月8日、中国の湖南省長沙の陸軍病院にて占病し、陸軍総長、20歳。大阪造兵廠出動日記より、昭和19年8月26日、人間は弱いもので、元気なうちは国家意識により張り切って働くが、いざ我が身が消耗すると他の何をも捨てて身の楽を考えたがる。休日を指折り数えるようになる。しかし一歩突き進んでこの大きな世の流れから足を抜こうとはしない。それほどの勇気すらないのかもしれん。かくて蚊は一個の機械となる。唐と遊学、備忘録より。昭和19年10月20日。曇り、時々晴れ、暖かし。午後1時より日比谷公会堂なる国民大会に小磯首相の声を聞かんと昼食を略して行きたるに、はや道に溢れた群衆が立ち並び、マイクにて聞くとのこと。顔が見えぬならば、まあ、聞くに及ばずと引き返し、某先生の発語に出る。3時前終了。上野に行き、科学博物館を見る。一般の科学に関する関心を深むるによき施設なり。5時起量。豆と水とで腹の虫、抑え。日比谷の国民大会にて。日比谷には、朝より集う人もありと、せわしき世にも暇はあるなり。11月5日、曇り。午後回復するも風強き夕べなり。夜、静音。すでに秋竹縄なるを覚え。根津美術館及び高木先生を訪れ。午後、土方氏、知恵さん、尾形さんを訪ねんとの計画も、十時のサイレン一睡、おじゃん。警戒警報後、約15分ばかりにて、空襲警報。典型的なる警報なるも、情報によれば敵機一機なり。12時前解除。人騒がせな一機なるかな。戦火に酔わんとする帝都の民心を引き締むる、よろずの戒厳より勝る警報なるも、たださえ神経質な都民ゆえ、以後、目覚め具合の悪くなるもの、増加することならん。ただし、敵の意図、かかる消極的なる神経線を狙いし者とも思われず。近く、大々的空襲を観光し来たるは、必要ならん。備えあればというが、備えはいかにすべきか。民防空の効果はいかなるほどなるか。いたずらに民心を苛立たせるに終わらぬよう、大空襲の体験より適当なる指導を求む。ゲートルをつけしのみにて、防空の設備なれりと思うはおかしけれど、民心の安心を得る自的効果は十分なり。とりあえず、リュックを非常袋とし、下着上下、厚シャツ、ズボン下、直帰、軽靴下、わらじ、手ぬぐい、紐、薬箱、通帳を入れる。肝心の食べ物少しもなきはやむを得ずとはいえ、心細き限りなり。午後2時半、警戒警報も解かる。4時、知恵さん来る。おはぎおよび天ぷら持参ありがたし。久しぶりの甘いもの、 文字通り泣かす。エドモン・ロスタンのシラノド・ベルジュラックを読む。一昨日の壺劇の訳本なり。当時を思い出しつつ、時効も同じ頃。最後の場面、総員の夜に散る鈴掛け、プラタナスを東一条の電車通りより拾って撒き散らし、またほろほろと新徳館の二階より落とせる。幻灯の木、青などに彩らぬ。まことに寂しき白の最後にふさわしきワンシーンよ。その前のゲルマニア、ドイツの白、ヘルの豪壮なる見ひし、まことに繊細なる不都合雰囲気。今、欅散る武蔵野の一角に、当時を忍びつつ、白のクリスチャン、ロクサーヌの物語を読む。しかも、警報の直後に。鶴見雄介の、米国国民性と日米関係の将来を読む。さすが、慶眼に、大正11年、早くも日米関係の善と不安なるを警告す。面白き書なり。今の日本人にして米国を理解せる者いくばくぞ。いな、理解せんと志せる者すら、幾人をか数おべき。学徒にありてもいかん。敵を知り、己を知らざれば、勝ちを得がたし。ああ。11月8日、曇り。午後、小雨もよい。夜に行って、雨、本降りとなる。夜半、風入れ、以後は、晴れぬ。朝、底冷えす。出かけにくき天候なり。新聞を見れば、神風特別攻撃隊及び、フィリピン沖海戦の映画、日比谷にて公開とのこと。丸々を失敬して見に行く。半時間前入場。延々長蛇の列なり。公会堂内部は汚し。当時流行の漫画。福ちゃん潜水艦の漫画あり。どう見てもくだらん。ついで、二つのニュース。泣かす。青木道裏の増水にて食とともに暖をとる。この点、増水は飯に勝る。三時半起業。すでに父親来たり。また、明慶会館へ抜かれしのち。4時30分ごろ、寮に出会い。夕食を共にし、9時ごろ、甲府にたたる。兵隊の通知ある。王将を前にして心の友に。昭和17年4月の日本。それは、はち切れるような新日本の朝というより、午前10時頃のような感じを持っていたと思います。暗い夜からこの朝まで、私も日本の一員として生き抜いてきたわけですが、一個人の心と国家の心とは、必ずしも一致するものではありません。もっとも深く関連し合っていることは申すまでもありませんが、この朝こそ私と日本とがぴったりしたのを感じたわけです。洋々たる前途に胸はらませて丘へ登ってきた少年の姿。それは当時の日本の姿と同じものであったでしょう。国家と個人の間に学校という概念を入れますと、これまた、この歴史的現実の流れに従っていたと申されましょう。三高生としての私の生活は、かくも明るく華やかに開いてまいったのです。古い少年時代の秩序を破壊すること。それが第一の課題でした。記念祭、一高専、すべて私にとって、こうした意味があったのです。部生活。それもこの重要な契機でした。古い自己破壊。そこにこの時代の主流があったと言えます。私は前例的にこの破壊へ飛び込みました。しかし、破壊的性格のみでは満足できませんでした。 私の心の底には、やはり、この狂乱的破壊で破壊しきれないものがあったのです。それは、学問的良心と申しましょうか、学者的性格と申しましょうか。やはり、この基礎に立たざる限り、言うに言われぬ不安があったのです。記念祭、一高専、部生活、それはすべて前例的現象でした。これを味わったことは、悔いないばかりか、前例的活動の一つのエデンの園です。永遠の憧れの像として、再び現実に帰り得なかったところとなりました。かかる劇場的、症状的生活を通じて、今自分の基礎と考えているところが見えたのです。だから、今ならばこの基礎を揺るがす体のものでなければなりません。もっとも、当時の一高専にしろ何にしろ、私がそれをよく見出さなかったことが、ついに部を離れしめた第一の原因でした。退部の責任は第一に私自身にあります。まだ深まらなかっただけで、十分かかる基礎をも狂わしてくれるものであっただろうと思います。だが、第一に国家と学校とが分離しました。あぶついた文政当局、また学校当局が学校をそちらにくっつけたとき、生徒と学校とは分離しました。学校はふらふらした挙句の外面的結合なのですから、必ずしも生徒のみが古い考えというわけではなかったように思います。さて、私は生徒一般に対し、前述のごとき一つのギャップを感じ、さらに学校に対し大きなギャップを皆と共に感じたわけです。前のギャップより私は孤立の態度をとり、後のギャップより自用の態度を取らざるを得ず、しかもこの二つは私において分離していました。私は参考に対しすまないと思うのはこの点なのです。これはどうしても結びつかねばなりません。私と国家との結びつき、それは前述の基礎からの結びつきでなくてはなりません。私の前例的活動、学校、国家の美しいハーモニーの時代は過ぎました。私は三高生であります。私の基礎に徹すること、それの未来の学校に対しての結びつきは期待しうるものです。が、現実の学校は私にとって手段に過ぎなくなりました。学校は生徒にとって未来への手段的性格とともに、現実に目的でもあるのですから、私はかかる生活を無情に寂しく思ったのです。個人と国家の結びつきについては、奇形も共に苦しんだことでしょうから、略します。こうは言いましても、私の生活が全く基礎上しっかり立っておったか否かということは、問題でありましょう。ただ、それを期して、生活したということは言い切れます。この私の生活と学校と国家と三者の分離。これがこの時期の悩みでした。戦争は次第に重大になってまいります。私の基礎と国家の結びつきは薄れるようで、また勤労すなわち学問だとか学徒兵とかのイデーで絡められつつあったとも言えます。ともあれ、19年5月に下った動員。もっとも、19年1月、3月。これには参加しませんでしたが。アルバイトもそうですが、私の生活は学校、国家のハーモニーを再び取り戻したものです。私は、釉薬、本当に喜び勇んで赴いたのでした。これは、約一ヶ月続きました。しかし、身体のへばるのと生活の惰性とは、ついに現実の重圧に悲鳴を上げざるを得ませんでした。 勤労、すなわち学問なるご利用しの異例のもろさにつけ込んで、後者に逃避しました。現実が強く前者を要求するほど、私の後者への意欲も強くなっていったのです。まことに、身体こそ日々に疲労を増しましたが、精神的には緊張に次ぐ緊張の日々であったのです。ところが、9月動員解除とともに、作用反作用の定律よろしく、私の精神もぐったりしてしまいました。そこにはただ、茨につながる恐怖と希望だけが残ったのです。いわく入隊、いわく入学。私は、現実を有利して未来の夢に生きる人間になったのです。入学は実現しました。だが、私を基礎にまで引き戻してくれる強力なる学問的精神は、私を迎えてくれませんでした。今や夢のような東京生活が地に着くにつれ、この生活に対する反省が起こりつつあります。再び現実に戻るべき意欲が目覚めてきました。喜ばしき危機です。昭和19年10月、東京小石川加護町の客車にて。宮崎達夫。1919年、大正8年7月1日生まれ、東京都出身。第一高等学校を経て、1943年、昭和18年、東京帝国大学理学部人類学科入学。1944年6月入営。1945年7月20日、フィリピンのマニラ東方にて宣病死。26歳。父母に捧ぐ。はるばると帰りにすれば、記憶せぬ遥かなる昔より、私を今日まで育みたまいし、父上、母上。私の胸に今蘇ってくるは、温かき父母の慈しみであり、遠い遠い日の思い出までも、生き生きと私の心に通ってきます。私の胸を締め付けるものは、数限りない思いやりのない不注意な私の言動です。私は幾度も功を尽くし、従順な子になろうと心に誓い、人知れず不幸の子の涙を流したことでしょう。それでも私はわがままからどのくらい父上母上に苦しみを与えたことか。あなた方を悲しみに陥れたことか。今それを考えるとき、地に伏してお詫びしたいと思うのです。それにもかかわらず、あなた方は理解を持ち、そして真に強く私を育ててくださいました。正しき者の強さへの信念、誠実なることの美しさへの目覚めを私に与えてくださったのは、父上、母上、あなた方に他ならないのです。私はのびのびと自らの思想と信念を伸ばすことができました。今日、私が真実の友人と言える人を見出し、年少の人々から慕われる正常な喜びに浸ることができるのも、父上、母上、あなた方の叱咤に育てられたからなのを信じます。私が人の見向きもせぬような人類学と海峡の研究を選び取ったとき、誰にも増して温かい理解と同情とで私を励ましてくださったのもあなた方でした。そして私はささやかな仕事、わずかな進歩の密かな楽しみ、喜びを父母と分かち合えるという、おそらくは地上にては容易に見出しがたい、常福を受けることができたのです。父上、母上の信頼と理解によって、私は今日一生の伴侶を定めました。そして、 これはまた偽らざる不幸な子のささやかな贈り物なのです。父上、母上、ご健在で、そして私の孝行を受けてください。昭和19年6月2日、限りなき感謝を込めて捧ぐ。達夫。とも子によす。僕は初めてお前の親友という人を見た。そして男にも女にも真実の友というものがいかに麗しいかということをさらに強く感じた。僕と結ばれることによって君たちの間の友情がなお強く健やかに育ってゆくことを心から祈らずにはいられない。僕たちの結婚があらゆるものを真実の方向に進展させないならば、僕たちの喜びは影のあるものになるに相違ないのだ。僕は常に光を求める。君も常に明るさを求めたまえ。君自身が健やかに育つことこそ、君の親友の喜びであることを自信しつつ、明るく豊かに君自身を築き上げてゆくのが、君の本当の道であることを忘れずに進みたまえ。君は親友を大事にしなければいけない。昭和19年6月12日、達夫。フィリピンから連絡のために帰還する某将校に託したノートより、とも子に、いつの日か、このノートが君の手で開かれるだろうか。ゆくりなく僕はこれを書き続けていこう。昭和19年9月3日。9月3日午後。昨夜月光を浴びて静かに眠りに入らんとする東京を離れた。主従の感慨が胸に溢れはした。だが、すべては消した以上、ようやく認知に赴くことあるもの。僕の心には静かなものがあった。列車はごうごうと進み続け、窓外はまどかな月光の世界であった。藤沢を通過したとき、さすがに心は騒いだ。そして目をつむり、君の健在と父母の健在とを祈る。熱き祈りを続けるほかに術を知らなかった。9月12日朝。一昨日、昨日の行程を停泊して過ごして、今朝、船は美しい朝鮮近海の列島の間を静かに進んでいる。君の指折り数えて待った12日の朝を、くしき運命の指にもてあそばれて、僕は、南海を目指しつつ、初めて見る島の姿ののどかな佇まいに、わずかに慰められながら、苦しい戦場で迎える。昨夜も、一昨夜も、そしてちょっとまどろむ間に、僕は母と君の夢を見続けた。目覚めて戦場に自分を見出すとき、言い知れぬ思いがこみ上げる。この3日ほど、激しく下痢をして発熱したが、幸いに快癒。ただ祈るのは、父、母、並びに、藤沢の人々の健在と、自ら無事認知につくことである。眼前の島を眺めつつ、胸中を去来するものは、魂のふるさと、湖の秋景色である。静かに現状を直視しつつ、思いは、ふるさとに飛び、南の空を漂う。今日の君の胸中を思うて、心中ひそかに酷使、君健在なれと熱き祈りを送る。今日君の手で記される日記の文まで想像できるような気がする。9月20日、僕は台湾南部の港湾都市高雄まで来た。美しい日本語を聞かざること久しく、自分が全く今まで想像もしなかった世界に身を置き、 激しいリビングストラグルの中の人なることを感じる。ヒューマニストたる旅の子として、少しでも美しい人間性の保持に努めようとしながら、多くの心がすさんでいくことをじっと黙って見つめながら日を送っていく。これからいよいよ危険な海域に船は乗り出していく。生き抜くこと、ブーンの長久ならんことを祈り、かつ家境の健在を祈らずにはいられない。デリカシーのない生活、光なき世界に皆が弱くなっていく。すさみすさむ心はこの弱さの反面なることを思うとき、涙せずにはいられないような気持ちさえしてくる。純国の心は定まっている。ただ祈る。認知に安着し、十分の方向のできうることを。戦乱のつつがなきことを。9月25日。新しい船団を組むためと好転。並びに極めて悪い状況のゆえに、船はまだ高尾を出ない。およそ想像を絶した船上生活も3週間の長きにわたる。バルプルキーズの夜、5月祭の前夜開かれるという魔女たちの共演。ゲーテ、ファーストの描写で有名。まざまざと思い出しつつ、戦争内で幾夜眠られぬ夜を過ごしたことか。すさみきった不安とお臭の中の生活。馬が数頭すでに倒れ、人間も闇に倒れていく。自らの性を守りつつ、なおも美と真理を探求せんとする努力はまさに悲壮なものであり、真実戦いである。勇気のさまように似た、よろめきを持って歩く兵あり、怒号、咆哮する兵あり。品性と情緒を失える最中にあって、旅の子は愛情を求め、ふるさとの山岳、父、母、妻の顔を懐かしく思い浮かべる。健在を希求する。松本幸家。1920年、大正9年、3月19日生まれ。岡山県出身。上智大学予科を経て、1940年、昭和15年、文学部、ドイツ文学科進学。1944年、5月、入営。1945年、5月15日、沖縄にて戦死。陸軍上等兵、25歳。昭和19年、6月5日。自分は近頃夕暮れなど手を合わせて空を仰ぐ。一人では生きてゆけない気がする。一日一日が進歩であるように。進歩。天国人への一歩であり、進歩でなければならん。バイブルを読みたい。人から愛されるためには、愛を捧げた上でなければならない。宗教、アヘンなのか。教会、そこに宗教があるのか。幸福は遠くにありてこそ光を持っている。月の光、雲、淡い星の光。天国はこんな光景に満ちているのか。天国とは本当にこんなに静かで安楽なものか。しかし、我々の世界はいわゆる力を出し切っての歓喜でなければなるまい。6月7日。書物のない我々にとっては、心の中にもっともっと理性、論理を蓄えていなければならなかった。愛すること、それがどんなに素晴らしい幸福な世界であることか。狭き門より入るとは甘き死ではない。尊い生命の炎で運命の扉を開く。これは K 先生の書いてくれた言葉だ。6月29日。私は生きて行こう。歩んで行くのだ。至りつく森影がだんだんと明らかに我が目と心に映る。それは死であるらしい。だがその森影は明るく、また静かで、そして健康でなければならぬ。沖縄に向かう途中、妹に送れる歌。我が妹は母しなければと継ぐ今日。他が帯結び、装いするらん。塚本太郎。1923年、大正12年、10月4日生まれ。東京都出身。1943年、昭和18年、3月、慶応義塾大学入学。1943年、12月10日、横須賀の竹山海兵団に入団。1945年1月21日、カロリン諸島、ヤップ島、東北方のウルシー湾にて人間魚雷となり、戦死。海軍隊、21歳。いとけなき、昔の夢よ、青葉影。微笑み思う、戯れし人。赤き実を、すずめつぎばむ、袋地。青松蘭花、幸薄き、おば。生駒隆。1920年、大正9年、12月14日生まれ。岐阜県出身。1941年、昭和16年3月。岐阜県師範学校本科第一部卒業。1942年1月10日入営。1944年7月15日。台湾の花蓮港北飛行場にて演習中戦死。陸軍中尉、23歳。ふるさとのセドニニオアンノイバラの白き花垣、今も続くや。深沢恒夫。1918年、大正7年、9月28日生まれ。東京都出身。浦和高等学校を経て、1939年、昭和14年、東京帝国大学理学部地質学科入学。1941年12月卒業。1942年1月、横須賀の竹山海兵団に入団。1944年7月17日、フィリピンのマニラよりボルネオ島に向かう途中戦死。海軍隊員、25歳。ハロバロとまばゆき海をヤシの実も浮きつつ遠くなりに減らし。我は世も生きてありけり水くきに。あふるる人の心を読めば。今はただ眠らざらめや思いであればタバコに舌のあるるばかりよ。岩ヶ谷次郎。1923年、大正12年、6月10日生まれ、静岡県出身。1941年、昭和16年4月、静岡第一師範学校に入学。1943年9月、卒業。1944年3月10日、入営。 1944年12月23日、フィリピンのルソン島沖にて沈没戦死。陸軍兵長21歳。昭和18年11月6日、3月10日に入隊する。それも毎日毎日近くなってくる。今日は南太平洋ソロモン諸島の最北にある島、ブーゲンビル島付近の戦闘が新聞に報ぜられている。大型輸送船大破とか、敵弾により船団が瞬時に沈没すること、巡洋艦轟沈だとか、あの大洋になぜ飲み込まれて死んで行かねばならないのか。日本人の死は日本人だけが悲しむ。外国人の死は外国人のみが悲しむ。どうしてこうなければならんのであろうか。なぜ人間は人間で共に悲しみ、喜ぶようにならないのか。平和を愛する人。私のように育児なしの者にはこんな言葉が痛切に感じられてならない。外国人であるがゆえに、その死を日本人が笑ってみる。これは考えてもわからない。日本人は見た見我、生ける印ありと誇りを感じていると。彼らの人生の誇りは、海の中の3日4日と泳いで力尽きて死ぬ人の哀れさ。しかも何も考えないで、ただ、焦って焦って心臓が止まってしまうようになって。死は誰にもあることだ。まるで今まであったものが無意識にこの世の中に出たような死が。私が海で死に会うとしたら、その死は私にとって無意識のものであろうか。昭和19年3月某日。3年の子供たちに、田島守、橘を伝えた伝説上の人物の歌を歌ってもらった。私はなんだか嬉しかった。それは一つの悲しみを持たせるようなものであるかもしれない。しかし私は嬉しかった。可愛い子供たちが私に田島守を歌ってくれた。私は、それをずっと覚えていることでしょう。そうして、教師であったことの思いを深くさせるでしょう。そう考えている。3月某日、送別会を青年団員が催してくれた。私は非常に嬉しかった。ただ、騒ぎのうちに2、3時間を過ごした幸福は、実にいいものであると思った。私は戦いを抜きにして戦いに行く。その言葉を返してくれるものはないかもしれぬ。ただ私は人の生命を奪おうとする猛獣的な闘争心は今持たぬのである。そうしてこの哀れがまるで火中に吸い込まれるような思いで私は戦いに行くのである。山中忠信。1922年、大正11年3月5日生まれ、奈良県出身。第五高等学校を経て、1942年、昭和17年4月、東京帝国大学文学部倫理学科入学。1943年12月10日、呉の大竹海兵団に入団。後、横須賀の竹山海兵団に移る。1944年8月15日、横須賀海軍通信学校藤沢分校、藤沢伝則学校で訓練中に倒れ、横浜海軍病院で占病し、海軍少尉、22歳。 昭和19年6月22日、竹山海兵団にて、ここを出てから約4ヶ月の十科協定、任官第一線、生と死、覚悟はある。しかし、死は考えたくない。来たるべき時には、ただ来たるべき時だ。運命の間に間に、死地に着くのも、遺言とか何とかかとか、ことごとしいことはやりたくない。日記が唯一の遺産である。その時まで、許される時まで、この日記を五章大事に守りながら、自己の生の充実を願うのみである。真剣なる生活の記録。これあれば十分ではないか。流行るようなし、大然として時の至るお祭れし。孤独的なる傾向が多い、個人的なる気持ちが多い時も、時でデンマークの実存主義哲学者、ケルケゴール著、不安の概念を読んでいる。日記に上下はない。優劣はない。ただ、そこには、全面的なる自己があるのみである。ただ、自分のみをそこに表して行けばよいのである。昭和19年8月1日、藤沢伝足学校にて、何かしら考える余裕ができてきた。その日の仕事を全く役所的に済まして、あとは何か事故を眺めているこの頃の自分である。全く自分のことより一歩も外に出ない。黙々として自分を守っている。利己的かもしれないが、かくならざるを得ない。星の世界から望遠鏡で見るならば、傑作な芝居が展開されているのだ。この歴史を作る大芝居の千分の一の役割よりは、大いなる役割が、この俺にもあるのだ。傍観のできる人間ではない。その中にある人間である。いかようになるものか。運命の車輪は回り始めてそのとどまるところを知らない。今年中には山が見えるという。どのような山であろうか。とにかく鍛えられる。しかも一つの形式に沿い。その中に自己はますます押し去っていく。何かしら情けないものを感ずる。大きな計り知れない歴史の動きの中に自分というものが没し去られていくように感ずる。長谷川氏。1922年、大正11年4月12日生まれ、福島県出身。1942年、昭和17年、明治学院高等部に入学。1943年、12月入営。陸軍特別操縦見習い士官。1945年、4月12日。舞踊特別攻撃隊員として、沖縄にて戦死。陸軍少尉。23歳。昭和19年4月20日、陸軍飛行学校にて、急に文芸思想評論家、綱島良膳が読みたくなった。弥陀の誓願、不思議に助けられ参らせて、往生をばとぐるなりと信じて、念仏申さんと思い立つ心。単純なるものは美しい。素朴なるものは美しい。純真なるものは美しい。おおらかなるものは美しい。陸軍の編み上げ靴。返上下の配給を送るとき、自分の飯をもらうとき、腹が減って飯を前にしたとき、人間の姿や表情は一変する。明日から食堂に行って食卓に座るとき、 お念仏をしようと思う。あの嫌な目つきを自分もしていると思ったら、ゾッとする。目をつぶってお念仏しようと思う。4月26日。朝の乾布摩擦の時、手ぬぐいを持って行かず、自販、肌着でやっていたら、何がし、お前はなぜ手ぬぐいを忘れたことを届けないか。しかも、お上の品物である自販でやるとは、不届き千万。手でこすれ。一つ頬をこすられた。俺は人間、特に現代の日本人の人間性に絶望を感じている。おそらく今の人間ほど神から遠くかけ離れた時代はないと思う。そしてこれから将来宗教が重んぜられる日というものは果たして来るのであろうか。ドストエフスキーのシベリア生活。獰猛な囚人たちの間に混じって彼はどんな生き方をしていたろう。彼に与えられた唯一の書物はバイブル。彼を思え。5月10日。現代におった時の観光、その他の試験。実にバカバカしい。近代文化の性を極めてこれからの戦争に処する我が国の軍隊に、文字を一字一句違えたらいかんの現実的な非能率的な国民学校流のものが存在するとは、ただただ呆れるばかり。5月23日、母より送ってきた両線集とハルナックのキリスト教の本質はあることにより取り上げ、こんなところで何が深刻なる反省であり、何が収容であるか。5月24日、あと死ぬまでに俺の心はどこまで進んでゆくことか。日本民族は果たして。10月22日。会議。今の何も知らない子供たち。彼らはあれでいい。惨めなのは俺たちだ。俺たちよりちょうど一昔前のタスク系の頃の人たち。俺たちよりはマシだ。人間らしい生活を少しでも送ってきてるんだもの。12月29日。俺たちの苦しみと使徒が、俺たちの父や母や弟、妹たち、愛する人たちの幸福のために、たとえわずかでも役立つものならば。1月2日。ただ一人にて生まれ、死ぬるもただ一人。昨日恋し、今日悩み、明日死す。ケルケゴール。弱き者、哀れなる者、汝の名は人類。1月18日。歩兵の将校で長らく中士の作戦に転戦した方の話を聞く。女の兵隊や捕虜の殺し方。それは、むごいとか残忍とか、そんな言葉じゃ言い表せないほどのものだ。俺は航空隊に転化したことに、一つのほっとした安堵を感じる。詰まるところは同じかもしれないが、直接に手をかけてそれを行わなくてもよいということだ。人間の獣性というか、そんなものの深く深く人間性の中に根を張っていることをしみじみと思う。人間は人間がこの世を作った時以来、少しも進歩していないのだ。今時の戦争にはもはや正義云々の問題はなく、ただただ民族間の憎悪の爆発あるのみだ。敵対し合う民族は、おのおのその滅亡まで戦いをやめることはないであろう。恐ろしきかな、浅ましきかな。人類よ、猿の親類よ。